相場志郎の株は技術だ。皆さんこんばんは、相場志郎です。
皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。この前にカメラがあるんだけど、
はい、
ほら俺らのさモニターって上にあるじゃない。
はい、そうです、ね、
カメラより上にあるから、はい、俺家でさ、はい、この自分の番組って恥ずかしいからあんま聞かねえんだけどそのまあたまたま聞いてみたんだよ、出張に行くと聞くんだよ。ほら、そうしてさ見てたらさ、俺上ばっかり見ててさ、カメラから見るとなんか下からだから、もうか、もうカメラ集中、もうモニターもっと下にしてもらった方がいいから、カメラ集中、にらめっこ、はい、っていう感じで、今日もやっていこうと思いますが、はい、今日はね、熟成から喜びの報告をいただきましたっていうのが、うちの、事務局からメールが来まして、はいはい、ちょっと読んでみますと、相場先生お疲れ様です。まあそんな疲れてるわけじゃないかな。伊藤です。これはうちの事務局の社員だ。先ほど株熟成安倍様、福ペケ県在住。福ペケ県というのは福島県か、はい、福井県か、はい、福岡県か
ぐらいですか。
ぐらいだよな。
はい、
沖福県ってないもんな。
ないですね。
熊福県もないもんな。
三つどれか。うん、
福岡県在住の1949年生まれ、はい、これいくつだ
75歳、
まあ、打ち合わせしたからな。
そうです、ね、
75歳のこの福丸県出身の安倍さんからいただきました、はい、喜びの報告のお電話がありましたのでご報告をいたします。2021年の8月に入塾してもうすぐ3年、
はい、
先生の教えの通りコツコツ、と勉強してきました。最初は利益が出なかったが、今年1月から5ヶ月間の利益の平均が月間60万円。
すごい、
毎月60万ってすごいよな、うんうん、ギャラはそんなもらってねえだろラジオ日経な。
そうですね。
で6月はなんとですね、はい、13日現在、はい、今日現在で今月250万円の利益が出た。自分は頭が悪いのにここまで来れて先生のご指導が、素晴らしかったとい う, こう喜びの、これね、事務の伊藤さんもね、
はい、
嬉しかったんだろうな。
嬉しいですね。
75歳の方だろう、はい、この方がこう嬉しくて電話してくれたんだろう、うんうん、俺も嬉しいねこれね。でも、ものすごく嬉しくて、これはもうなんか今日大騒ぎしちゃおうかなと思って、これシャンパンでもやってダメだな。シャンパンでもやってのあれで、
嬉しい。
安倍さんこれ聞いていらっしゃると思うんですけども、どうもなんかいいですね。すごいこう安倍さんがね、まだまあ3年になってないんですけども、21年だからもうすぐ3年ということで、コツコツやられて、我慢されたんだろうね。最初利益でね、当たり前だよな。
そうですね、う
ん、俺空手も合気道もやってくるさ、最初なかなかやっぱり強くなんないよ、はい、ところがコツコツやっていくと努力はこうなんだ蓄積していってね、後でそれがガーンといくんだけど、今月なんで250万円の利益。
すごい。
すごい。
今の時点で。
75歳だよ。すげえなー。
何に使うんだろう。
何に使うんだろうな。
ちょっと気になっちゃいます。
気になりますね。はい、まあでもね、お元気でいらっしゃって、まだまだ、ね、75歳だとピンピンしていらっしゃると思うんで、はい、これからこのトレーディングで頭使って、さらにね、はい、頑張ってい
って
。
そうですね。
まあ、お金も嬉しいけども、はい、自分が狙った銘柄がちゃんと、動くと。それが利益になると多分嬉しいよね、
はい、
本当にね、安倍さんもよかった、はい、安倍さんどうもよかったよかった、はい、よかったよかったよかったよかった、よかった
嬉しい報告はね、
本当に良かった。
はい、
はい、
そしてですね、リアルタイムでコメントいただいてまして、はい、昨日入塾いたしました、初めましての初参加、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
初めての方も今ご、
そうですか。じゃあ今度勉強会がね、月に2回やりますから、前の私のなんだあれレクチャー台まで来てちょっと触ってみてください。生きてますから、
はい、本物ですから、
本物ですから。
リアルタイムのコメントも、ね、いろいろご紹介しながら番組進めていきたいと思います。この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。 この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。13日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日に比べて156円24銭安の 38,720 円47銭でした。朝方は12日のアメリカハイテク株高を受けて、半導体関連の一角に買いが先行しましたが、買いが一巡した後は利益確定や戻り待ちの売りに押されました。日銀の金融政策決定会合の結果発表を14日に控えて、運用リスクを控える投資家も多かったということです。日経平均の上げ幅は朝方に一時300円を超えましたが、徐々に伸び悩んで下げに転じました。前日のアメリカ市場では5月のアメリカ消費者物価指数 CPI の上昇率が市場予想を下回り、ハイテク株が上昇。その後のアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC の結果、年内の利下げ回数が減り、来年に回数が増える見通しが示されました。ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は上昇のまま終えて、東京市場のアドテストやソフトバンクグループなどにも買いが波及しました。ただ、上値を追う動きは限られて、東京エレクトロンは朝高後に下落しました。大引けにかけては一段と弱含みました。日銀の決定会合の結果次第で日本株が変動する可能性が警戒されて、一旦持ち高調整を目的とした売りが出ました。銀行や保険、輸送用機器などバリュー株の一角も下げが目立ちました。東証株価指数トピックスは3日続落、終値は 24.66 ポイント安の 2731.78 でした。東証プライムの売買代金は概算で3兆9883億円。売買高は16億1802万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1340、値上がりが274、そして横ばいが32でした。
ということだな。
はい。
うん。で、ナスダックのチャートをちょっと今、見てみようと思うんですが、
はい、
この番組でもちょっと取り上げましたけど、ナスダックはね、パンパカパンですね、アイバリューでいう下からオレンジ、紫、青、緑、赤、
はい、
順調に上げてます。しかもですね、ここ、5月の中旬から終わりにかけて、1週間ぐらい横ばった。一旦青まで下げたんだけど戻った。はい、だここが買いですわ、
うんうん。
しかも前の高値超えてますからね。
で、ね、
で現在持っていたら大幅プラスということなんで、このアイバリュー通りだな。
はい、
しかもここ行ったよね。オレンジ際の戦いでダブル底だから、こっから買って持っていくことも可能ですというところですね。で、ナスダック上がっているのでハイテクがいいということなんだけれども、日経先物を見ますと、はい、これだですよ。
これだですか。
うん、これ日足なんですが、ちょっと上がったりちょっと下がったりしてるから、ここはね、日経は入らない方がいい。
集中して
ますから。線が集中してると、ここ見てください。6月の11日飛び出したように見えてるけれど、今度は、12、13と下がっちゃうわけですね、
はい、
で今度明日飛び出したように見えるとまた今度下がったりしますから、うんうんうん、これはね、この範囲を上に抜けるのか下に抜けるのか、
はい、
トレンドができますから。これ移動平均線が集中してるってことは値動きがほとんどないということなんで、うん、値動きが出てから入る、出た方につくというところですね。で、そこでね、週足を見ていただきたいんですが、見てください、ほら。週足の方が明確ですわ。今週、先週、先々週、その前と、ローソク足が横ばってますから、
はい、
ローソク足がこういう3週以上横ばった時には、うん、撤退して、抜けた方につくっていうのが、アイバリューの、
うーん、
昨日考えたんだけど、
そうなんです。
アイバリューの教えです、
はい。
ね、まあまあ、もっと前から考えてましたね。
動いた方に。
ついた方がいいです。うん。でもこういう、なんていうかな、動かないことが終わった後動くんで、逆に言えばこれからチャンスがやってくると。
そうですね。待ってれば動く。
待ってれば動く。これ待てないんだけどね。俺は待ってるよ。
はい。
ね。それで、次に、金かな。金を、これね。
ゴールド。
いや、俺ね、ちょっとね、ゴールドね。
はい。
この番組で上がるって言ったんだけど、 ここ、これ見て上がるって言ったらさ、翌日これちょっと下がっちゃって、いや、これはちょっとと思って、買ってるからね。
はい、
で、考えたんだけど、何をしたかっていうと、ここで買ってるわけだ。
はい、
で、これを見て、買いを手締まわず、売りヘッジを入れた。
はい。うん、手締まわず、うん。
ところが今、この、紫の下に緑と赤が入って、きてもうちょっと下げると青が紫を割ってきますから、下げに転じる可能性がちょっと出てきた感じですな、なので一応ねここで買いを持っててここで売りヘッジ入れたので、
はい、
範囲はこの範囲内の損失っていうか危険にとどまってるので、
はい、
あとは今日明日の動きを見て、売りだけにするのかまたやっぱり買いにするのか。これ見るとなんかね、売りっぽいな感じがしてくるような。
はい、
で、週足を見るとどうなってるかっていうと、これダブル天井になって、どうだろう、2月以来初めて緑の下に入ってきてます。うん、だから、まあ弱いから売りっていう考えもあるんだけど、ちょっと見てください。この下髭の一番下、ここな。
はい、
このロウソクの下髭の一番下。からこのロウソクのこの始めじゃなくて終わりねんところ、それからこのロウソクのここ、そうするとこのロウソクのここ、これ線ビューっていくと並んでるから、
はい、
ここが割ったらもう売りなんだよ。それが2310ドル、実は、先々週の番組で、ゴールド前々回の内容として今後は2330ドル近辺の戦いになるのか、ということで、再度下半身になるのか、2300ドル近辺まで下げるのかということをやったんですが、
はい、
ちょっとね、今、買いを持っていて、ちょっと下がっちゃったので、売りヘッジで、この並びですね。これ、日足で言うと、ここからのこれ、この下髭もぴったりでしょ。
はい。2300。
うん、そう、2300。この並びを陰線で割ってきたら、やっぱり、ちょっと下げるだろうな。で、ここはダブル底になれば上がってくんだけど、なんとなくね、憧れちゃんように下げるような雰囲気もあるから、ちょっと見ていこうかなと。
はい、
それからクルード。原油ね、はい、難しかったですっていうコメントをいただいてますね。
は
い、
そうですね。
うん。それで、難しかったのはどういうことかっていうと、これを見ていただくと、オレンジ際の戦いで割ってきました。一旦オレンジを抜けたんですが、
はい、
このボコボコの範囲、並んでる範囲をちょっとしか抜けないんで、どっち行くか分かんないと。で、割ったんで俺これ売り入れたんだ。で、これも割ったんで売り追加行って、
はい、
ここで手締まりましたっていうふうに先週言いました。
はい、
手締まったら翌日から上がってきたんだけど、これまたオレンジ際の戦いになるね。
そうですね。
うん。だからオレンジ際大事なんだよ。
うん、
次回さ、オレンジの服でも着てて。化粧オレンジにしちゃってさ。これオレンジだから。あ、これオレンジかな？
オレンジだな。私もオレンジといえばオレンジのような気がして。赤ですか？
赤だな、これ。目大丈夫。すいません、眼科の皆さん、ちょっと赤ちゃん見て。
紹介してください。
で、これね、ちょっと見ていただくと、少し大きくしますと。
はい、
これ。
それも不思議。
そうですね。78ドル。ここの一番下の78ドルで、
うんうん、
この上髭がオレンジに当たって下がってますから、これ、オレンジ超えてくると強くなんだよね、
はい、
で最終的にどうなるかっていうと、俺何ヶ月か前に、あともう一つだ、オレンジに負けて下がったとしても、
はい、
ここまで下げないで下半身になればで上がってくればこれダブル底だから、
はい、
何ヶ月か前に言ったんだけど、
はい、
なんとなく原油ここでほらこれ月足だよ、去年の3月、うん、ここが5月、これは去年の12月という、
はい、
これ紫割らないでちょっと上がってきてるから、ここで陽線が出ると、
はい、
月足でダブル底ので上がっちゃうような気がするんだよな。だからすぐではないけど、日足を見るとこの後下がったとしても73ドル割らないでどっかで返したらもう上げトレンドになっちゃうから、そういう雰囲気なんじゃないか。ただ今これで、ね、オレンジに負けるかもしれない。で、超えたら超えちゃうからね。
うん、
ちょっと80ドル超えてきたらもう抜けちゃいます。というところで、週足を見るとね、
はい、
オレンジ際で負けて下がってきたんだけど、ほら、ダブル底になるって言ってたよな、俺な、これ。
またオレンジ際。
ほら、ダブル底。週足のダブル底。この番組でも取り上げました。 ね、これダブル底ね。なので、もしここでググッといって上がってくると、はい、ダブル底を含めたこれ、コーヒーカップがあって、前の安値まで下げないで上がってくると、カップイズハンドルになりますから、これちょっと週足見ると面白いよ、これ。もう、5周線赤にかかってますから、
はい、
78ドル超えぐらいになるとここに陽線が出てきて、そして80ドルだ、そしてオレンジ超えから上がっていくっていうことも考えられるので、うん、あんまり売り一辺倒にならない、まあ売りなんかないけどね今これね、
そうですね、
うん、そういう雰囲気はします、うん、それからソイビン、
ソイビンは、
俺ミスタービーンって昔見てたけどな
懐かしい
ソイビンはね、こう言ってましたね。下がってきて、ここで一回上がったんだけど、下がってたけど、ここでこうなって、こういくことを考えてるわけだ。ここから見ると。ところが割ってきたので、
はい、
ここはもう前回言ったのはとにかく、見ようか、前々回の資料な。これ。この、赤丸のどこで下半身になって上がっていくか。
はい、
ここは注目で、
はい。
で、下半身になったら買っていこうじゃないかというとこなんだけど、はい、この赤丸っていうのが、この中にあったわけだ。だからこれ下半身になりましたが、うん、この時はこう緑下がってるし、赤も下がってるから、一応これ買ったとしたら、今は売りヘッジで、これ割ってくるとこれ下がっちゃうんだけど、この辺で帰ってくると、この買いと、売りヘッジを持ちながら、下がったら売りを入れて、この辺の下半身で売りを切って、買いを足して持っていくようなイメージ。これもね、オレンジ色の戦いなんだ。
うん、そうですね。
うん、で、ソイビンの週足を見ると、実は、なんでこう、こっからこうグッといく、さっきのね、日足で、どうして、ここでグッといくのか、あるいは下がってからグッといくのかって考えたかっていうと、
はい、
月足の下値が、
週足？
あ、週足の、よく知ってんね。ね。
書いてありました。
この番組も250年やってるから、もう徳川幕府と同じ300年。この週足が緑を超えて下がったけれども、はい、前の安値まで下がらないで、今度は青を超えて紫寸前まで行った、
はい。
次の下げが、この前の安値まで到達せずに上がっていくと、これは上がっちゃいますから、
うんうん、はい、
それをちょっと意識しているということなんですが、だからもうちょっとこれ観察してた方がいいですよ。観察してると出てきます。
はい、
次なんだっけ、
為替？
為替かな。
はい、
うん、だから大豆は戦い方次第と。為替はね、EURGBP。これちょっと見てできたいんですけど、はい、EURGBP、これを見ると、EUR か。EURGBP。はい、見ていきましょう。そうするとね、これ
は
面白いことがあって、俺が言ったのは何かっていうと、ERGBP で言ったのは、売り保有、うん、
はい。
売りを持ったまま、合わせて、
買い
を仕込み、わずかの上昇と、その後の売りを取る、
うんうんうん、
つまりこれを見ていただくと、ここで売りを保有してきました。日足を見なきゃダメだ、すいません。売りを保有してきました。そしてわずかの上昇とその後の下げを取る、
はい、うん、
予定通りなんですけど、ここは夜中に行われていて、うんうんうん、で俺、まあ、一応プロだから、そこちょっとトイレに起きた時にここで切ったとだから売りを保有しながらこう買ったんだ、
はい、
それがミソです。この売りを切って買っちゃうとこれ食らっちゃうから、
うん、
流れから言ってこうなんだよ。こうだったんですよ。だからこの売りを持って本数がそろそろいったんで買いを入れる、
はい、
ただしこれオレンジに高値が下がってオレンジに負けてるから、この後この辺までしか上げないんだよ。
うん、
だから売りを持ったままその売りを切らずに買いで、ここ買いがここまでいったら手締まい、次に売りを取る、
うん、
それがここで言った ERGBP の売りを保有。
そこが大事。
そう、合わせて買い仕込み、わずかの上昇とその後の売りを取る。かっていうのは、うん、まあ予定通りになってまいりました。それで、最後にですね、個別銘柄、 個別銘柄。
はい。久しぶりの。
はい。私はこれ手をつけません。この番組で言うとね、影響力大きいんで、はい、私は、スクエアニックスと日本マクドナルドは、今後ね、何週間か、あれし、扱わないようにしますけれども、はい、スクエアニックスちょっと見ましょう。9684。9684。9684っていうのを見ますと、スクエニを見ますと、これですね。
これですね。
うん。これ何をしようとしてるかっていうと、まず週足を見ますとね、こういう値動きになってます。もうちょっと見ましょうか。実はこれ週足で、ずっと上がってきて、ここで行ったり来たり、天井圏の動きをしてた。
はい。
大きく下げて戻ったけど、この天井圏行かないで下がりました。ということなので、何を言いたいかと、いいですか？これ下げなんですよ。だからちょっと上げたとしても下げちゃうんで、はい、これは下げ狙いなんですね。で、日足を見るとね、今これ下がってるから、
はい、
この後じゃあダブル底になってこういったとしても、この辺で力尽きると思うし、場合によってはこのまま下げちゃうような気もするんだよね。という、で、月足でこのスクエニを見ると、はい、ほら、
お
うだろ、
はい、
だってこれさ、2015年以来、久しぶりでオレンジ割った。で、これ、
ね、
ほら、高値ここだろ？これ以上いかないんだよ。で、ついにオレンジまで下げて、3ヶ月だけ戻ったけど、
割って
しまった。過去の高いところ行けずに、割ってしまった。
はい。
今一瞬放送事故
大丈夫です。
うん、だこれちょっとやっぱね、弱い気がするんだよ。で、もう一回もしかしたら上がったとしても、こんな、はい、これは月足ですから、長くなるんだけど、そんな感じと。
はい、
それからもう一つ、2702の日本マクドナルド。
はい、
2702を見て、一旦これを締めましょう、はい。2702の日本マクドナルドを見ると、これなんとかというとね、ものすごく今年の、去年の1月からずーっと上がってきたんだ。で、ダブル天井をつけて、はい、一旦下げてきました。はい、これはここにちゃんさ、オレンジ、紫だから、
うんうんうん、
依然としてオレンジと紫が上がってるわけだから、はい、この下げはいずれどっかで戻るはずなん
だ。そうですね、う
ん。そうなんです。で、日足を見ると、こうなってるんです。日足だとオレンジの下でこうなってるけど、
はい、
週足を見るとやっぱりどっかで戻るはずなんだ。で、これまだ下半身になってないから、下がるんだろうけど、
はい、
これを毎日毎日見て、下半身が出たら、買っていく。で、週足の、下半身っていうのはこれ赤の上に出ないといけないから、
はい、
まだ 1,2 週間あるいは3週間猶予はある。で、日足だとしたらこの辺で青を超えたあたりだね、
うん、
そうするとこの辺まで返す可能性があるから、まあ200円とか300円とか取れるかなっていう感じがします。そういう見方をしていただいたら面白いなという感じでした。
はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい。今日はですね、超重要。
超重要。
自分の勝率を知る。自分の勝率を知る。うん、これは猛烈に大事なんですね、
はい、
その理由はですね、これからお話しますが、実はね、みんなこれができない。
勝率を知ることが大事。
勝率を知る、うん、勝率を知るのはどういうことかっていうと、
はい、
今アイバリューは結構勝率8割とか 85% までいくものっていうのがもうすでに実験済みというか検証済みなんだけど、
はい、
アイバリューを学んでる人はアイバリューのマックスである85とか 90% までまだは行ってないですね。学んでる人によって 50% か 60% か、そうするとね、勝率が分かんないとさ、今日負けたとするよ、
はい、
今日負けた時に無限に負け続けるかどうか分かんないんだよ自分は。な、
うーん、怖いですね。
怖いよな、
はい、
だけど今の自分の実力だったら10回中7回勝てるってのが分かってれば、今日負けてもまああと何回かやってたら結局7割の確率で勝てるんだから最後は勝つんだというふうに思って、同じペースでやれるんだけど、
はい、
本当はそのやり方でいいのに何回か負けてしまったがゆえに次回から怖くて正しいやり方をできなくって違うやり方でやって負けちゃって結局負け続けと、もったいないんですよ、
うんうんうんうん、
このやり方は勝てるんだから同じペースでやっていって3回勝ったとする。そしたら4回目負けたとしてもそこは 負けた原因を探りながら、次も同じように原因を、改良してまたやっていくと、同じ調子でやると、7割の人は、次あと3、4回勝って、1回負けて3、4回勝つっていうことになるから、トータルでプラスになるんですね。だから先ほどの75歳の方は、そうやって相当勝率いいはずなわけですね。で、ちょっとこれ見ていただきたいんだけど、勝率知らなきゃダメなんだよ。勝率関係ないと、全部勝つんだって、それありえないから。
そうです、相葉さんでも。
うん。で、ちょっと今日ね、株塾の佐々木さんっていう人がいるんだ。
佐々木さん。
小次郎じゃないよ。
佐々木さん。
うん、これ、見ていただきたいんだけど、6月9日の特訓会を受講 した方なんですが、今日ちょっと送ってくださって、
はい、
で、特訓会はね、先行販売で買った方は6月10日にも動画が行ってますが、先行販売で買わなかった人は24日に動画が配信されるんで楽しみにしてほしいんですが、はい、この佐々木さん言った通りやったの。勝率が大事だから、1単位でやってくださいって、これ見てください。約定数量1、
はい。
1ってどれぐらいかっていうと、3300円使ってやったんだ。
うんうん、
3300円使って、1076円の利益が出ました。
はい、
なので、使った資金に対して 32.4%。これ言ったら特訓会 25%。
はい、まさ
に。もうすでになんか、ね、6月13日が32で、6月12日は5957円使って、2988円の利益だから 50%。はい、だから連日、元金の 50% セントを取ってるわけですよ。はい、で、これ何が言いたいかってところ見てください。数量1、1、1、1。2回トレードしてるわけだけど、1しかやってないんだよ。
はい、
これ、3000円とか4000円使ってやってるわけだけど、これがものすごく大事で、今これ2日間やって勝率 100% だよな。13日にこうでしょ、
はい、
12日にこうでしょ、うんうん、で、これ14日15日16日ずっとやってった時に、この人あと100回これやるって言うんだよ。1単位で、1単位だとね、損しても2000円か3000円だから、
はい、
傷を負わずに自分の勝率が分かる。
あ、いいですね、
うん、1単位だから、だって使ってんの3000とか5000円が元金で、1000円とか2000円でこれだって10万とかいっちゃうぜ、その気になれば。
そ
う、うん、でも損した時だって1000円しか損しないわけだから、こうやっていくと現状アイバリを学んでるこの方の勝率が分かる。そうすると今度はこれを3000円じゃなくて3万円使うと、
はい、
同じようにもしここでできたとしたら1万円だよ、はい、でこれ5万9000使うと2万9000円だよ。すでにこれで4万円の利益になってる2日間で、な
そう
です、ね、と20日間だと40万でしょ。でやがてそれを繰り返していって1単位じゃなくて100単位できるようになると30万使って10万、59万使って29万、
うん、
そう2日間で40万だもん。だから勝率が分かんないと怖くてここの3万円とか30万とかにできないんだよね、
う
ん、
そういうことなんですね。
なので勝率を分かる、うん、これものすごく大事なんです、
うん、いいタイミングまで待てれば勝てる、待てない時に負けるっていうコメントもいただいて、
あ、たりたり
その通りですね。
いいね、スタジオ来てちょっと語って俺休むから、その時
やめてください、はい、それではこの後の YouTube の延長配信も引き続きお楽しみください、はい、以上、株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。
それではいきましょう。株は技術だ。